説教いただきます。
ただいま、マタイによる福音書の第19章の23節から30節までをご一緒にお聞きいたしました。で、先週の礼拝でもこの同じ箇所を読んでいただきました。で、先週は、このところとそれからこの前のところからを読みまして、裕福な青年とシエスとの対話の話の言葉を中心に聞きましたので、今日はこの青年が悲しみながら立ち去った後でシエスが弟子たちにお語りになったことを中心に御言葉を聞きたい、そう願っております。最初に23節と24節のイエス様の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。富める青年の対話との後でイエス様がおっしゃった大変有名な言葉だろうと思います。一度聞いたら、おそらくあんまり忘れないような印象的な言葉です。富んでいる人、豊かな人が心からの信頼を神様に寄せて生きていくことはなんと難しいことか。イエス様はそんなふうに嘆かれました。人間的により頼むことができる、そういうものをたくさん持っている豊かな人が、それにもかかわらず神様に心から信頼を寄せる、それはラクダが針の穴を通るよりもまだ難しいことなのだ。ここでそうイエスもおっしゃってるんです。で、ラクダが針の穴を通るなんて言われますと、私たちあまりにも大きさがかけ離れてるために、逆に何のこと言ってんのか、ちょっと戸惑うようなところがあります。で、針の穴と言われてますけど、多分こう聞くと私たちが最初に思い出すのは縫い針の頭に開いている小さな糸通す穴だと思います。でもイエス様がおっしゃった針の穴ってのは、実はその縫い針の糸の穴ではないのです。イエス様の時代のエルサレム神殿、この神殿は城壁にずっと囲まれていましたけれども、その神殿の脇のところに人が一人通れるくらいの通用門があったそうです。そしてそれが針の穴というふうに言われていたのです。人間が一人立って通り抜けるのにちょうどいいくらいの、そういうくぐり門ですけれども、そこにラクダを通らせようとするとどうするか。まずラクダを腹ばいにならせてです。そしておそらく首に縄をつけて首だけ先に門をくぐらせてしまう。で、それから、前から引っ張ったり後ろから押したりして、体の方を何度か門の中に押し込んで、中庭へと通らせる、そういうふうに、なっただろうと思います。ただ、ラクダはですね、通れるかどうか分かってるわけじゃないですから、ちゃんと人間みたいに腹ばいになって、ハイハイして通ってくれるとは限らないわけです。あるいは体が大きいラクダだったら、もしかしたら途中でコブが使えてしまって通り抜けられないかもしれません。ですから、そういう意味ではラクダが針の穴を通るっていうのは、まるっきり最初から不可能ということではないんです。ただ非常にこれは、大変だということですね。そして、通ったはいいけど、中に入ってみたらあちこちですね、門の、ところですり傷ができていたなんてことも起こるかもしれません。イエス様がおっしゃったのはそういう例えです。で、なんでラクダかというと、当時はラクダが一番大きい動物として知られていたんですね。だから今日私たちだったら象が、象が通り抜けられそうな狭い穴を通ってそこを通るよりも難しいってイエスもおっしゃったかもしれませんけれども、 このイエスマの時代のパレスチナの人たちは象を見たことがありませんので、ラクダがというふうにおっしゃっているわけです。でイエス様がこういうふうにおっしゃったのは、直前で止める青年が、子供の頃から私は、聖書の掟にこだわって全部それを守ってまいりました、そう言ってたからです。この青年は、聖書に教えられていることは全部自分としてはできていると思ってたわけです。行うべきことを行い、やってはいけないことはやらないようにしてきた。そうやって行うべきこと、歩むべき道をすべて満たして歩んでいた。で聖書によるならば、そういうふうに暮らしていれば自分は本当にこれでいい人生を生きてんだというふうに確信を持って心穏やかに過ごせて良さそうなもんだ。ところが実際にはちゃんと掟は守っているのに、ちっともそのこれでいいという気持ちになれない。そういうふうに青年が悩んでいる。それはなんで悩んでるかっていうと、あくまでも自分の行いの正しさを神様に認めてもらおうとしているからです。自分が正しいんだ、だから神様が祝福してくださるはずだと、そう思い込んでるから、そうするとですね、本当に神様が正しいとおっしゃってくださっているか、祝福してくださっているかって、わからないんですね。本当に神様に祝福されている、神様から愛されていい人生を過ごしているって、そういうふうに思いたいのであれば、神様がこの私を愛してくださるんだって、そのことに信頼をして生きなきゃいけないはずなんです。神様がいようがいなかろうがそれに関わりなく私は正しいことをやっているって自分の正しさを認めさせようとしても、そこにはちっとも喜びなんか生まれないんですね。この私は本当に愛されてるんだ、神様が支えてくださってる中で今日生きることができてるんだ、そう思わなきゃですね、もちろん神様に喜ばれてるなんて思えるはずがない。ですからイエスもおっしゃるんです。あなたのその持っている豊かなものを全部いっぺん手放してしまえっておっしゃるわけです。お金であれ持ってるものすべてを手放して、そしてこの私に従ってきなさい、そしたらあなたは神様があなたを支えてくださっていることを分かるようにしてあげるからって、そう招いてくださいます。物質的な富や自分の正しさとか持っているものはこの性のあまりに大きいんです。聖書の律法を全部守っているって、律法の巻物を何本もですね、自分の体にくくりつけるみたいにして生きてます。で、そうするとですね、背中に背負っている本箱あんまり大きいもんですから、狭い門を通れないんですね。この青年は自分で門を通ろうとしてんだけど、その後ろに抱えている自分がこれだけ立派なんだって思ってる、その思いが立派すぎて大きすぎてですね、門を通ろうとすると引っかかってしまう。それがちょうどラクダのコブがですね、門に引っかかってしまうようなことだってイエス様はおっしゃったわけです。ですから、本当に豊かなものを富んでるもの、自分が、とても立派なんだと思ってる人が、神様に自分を愛されてるんだというふうに委ねることってのは本当に難しい、そういうふうにイエスもおっしゃいました。でイエスもそういうふうにおっしゃったんですが、これを聞いた弟子たちが非常に驚いたのだというところから今日の話が始まります。これは当時の人たちの多くが思ってたこともあるんですけれども、神様に愛され祝福されている人というのは、神様が守ってくださるから財産的にも豊かにされるし、また、社会的にも重んじられて、大変名誉ある地位を与えられるに違いない。これはイエス様のお弟子さんに限らず、この時代の多くの人たちが思っていたことのようです。ですからそういうその周りの人の物事の考え方っていうか、普通の人を測る尺度からすると、富める青年っていうのはですね、いろんなものを与えられてるわけです。財産もあるし、また、他の福音書だと役人としての立場もあったと言われますし、まだ若いんですから将来もあるし、いろんなものを神様が豊かに与えてくださっているように見える。そうすると弟子たちから見るとですね、あの青年は本当に神様に愛されている祝福されたものなんだろうなと思っていたわけです。 ところがイエス様はですね、そういう豊かさを指差しながら、そういうふうに豊かになっている人が本当に神様に祝福されていると確信を持って、自分でこれでいいんだと思う、永遠の命を生きる、神様の支配のもとに生きるということはなんて難しいことなのかとおっしゃったんですね。実はイエス様は、大方の人が豊かさこそ神様の愛してくださる印だと思っているのに対して、その豊かさというのが神様から引き離してしまうものなのだという危険を指摘しているわけです。イエス様は大方の人がこの人こそ祝福されているって思うものを、そうじゃないとおっしゃる。だから弟子たちはびっくりするわけです。それでは誰が救われるのだろうか、そういうふうに言った後、25節に言われています。弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。で、弟子たちがこんなふうに驚いたということは、逆から言うとこの時弟子たちはイエス様がおっしゃったことをちゃんと聞き取ったということでもあります。イエス様はここで地上の富や豊かさ、あるいは人間的に見て幸せと思えることが、実はその人を神様から引き離そうとする誘惑に満ちたものだということをおっしゃったんです。そして豊かに富んでる人というのは、かえってそのことで自分が神様に信頼をして、天の国、神様のご支配に預かってことは難しいのだっておっしゃった。で、そのことをこの弟子たちはちゃんと聞き取ったから、今まで自分たちが思ってきたこととは違うと言って驚いてるわけです。で、実はイエス様がここで教えられたことというのは、しかし、この日初めてイエス様が弟子たちにおっしゃったことではありません。もうすでにですね、イエス様は弟子たちの前でこういうことを教えておられるんです。このマタイによる福音書ですと、前の方遡っていきますと、五章の三節のところにこんなイエス様の教えの言葉があります。新約聖書の6ページです。新約聖書の6ページ、マタイによる福音書の5章3節、イエスもこうおっしゃってます。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。天の国っていうのは心の貧しい人たちのものなんだよって、お弟子さんたちの前でイエスも教えておられるんです。で、今日のところで止める青年がつまずいて悲しみながら立ち去ったのは、まさしく心が貧しくないからに他ならないんです。この青年は自分が行うべきことは全部やれているって思ってるんです。律法の掟を要求されている通り全て満たしている、だから自分は正しいって自分の行いの点ではこの青年満ち足りてるんですね。自分の行いにはどこも間違ったことがない。いや、そのあり方って決して心が貧しくないです。それとは逆のあり方をしています。そしてそういうあり方をするということが天の国に入るのは本当に難しいことなんだって。ですからイエス様からするとです、実は三条の説教でお弟子さんたちに教えられたことと、今日のところでこの青年についておっしゃっていることは全く矛盾がない。ずっと最初から同じことをおっしゃっておられるんです。ところがそれを聞いて青年がつまずいて立ち去った。これはイエス様の教えに反発をしたんだったら怒ってプンプンして立ち去るはずなので、悲しみながら立ち去ったというのはイエス様がおっしゃっていること本当にそうだなとある意味では思ったんでしょう。だけど自分はそうではないと思ったので悲しんで立ち去っているわけです。で、ところが弟子たちはそれを見て非常に驚くわけです。イエス様が心の貧しい人幸いである、天の国はその人たちのものなんだと教えてくださって、その時はイエス様の教えとしては分かったつもりなんです。でも実は自分たちのあり方としてはやっぱり豊かな方が神様に祝福されてるんだろうなって思ってるところがある。ですから、一体この青年が入れないんだとしたら誰が入れるんだろうかってイエスも教えておられるんです。心の貧しい人が入れるんですって教えてくださってるんですが、 実際の生活の中では弟子たち頭では心の貧しいか幸いだって言葉は知っているし、そういうもんだと思っていますけれども、実際の自分の生活の中では全然そう思ってないわけですね。弟子たちはですか、誰が入れるんだろうかと驚いた。でそういう中にあってです、今日の話ではペトロが他の弟子たちと違うふうに考えたのだというふうにここに出てきます。ペトロは口を開いて言うんです。19章に戻りますが、27節のところです。するとペトロがイエスに言った。この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるのでしょうか。このペトロの言葉がイエス様の教えている意図を全く理解してない発言だということはお分かりいただけるんじゃないでしょうか。イエス様が天の国に入るのは難しいと言われた金持ちという中にはですね、ただ金銭や物質だけのことではなくって、自分の行いに絶対の自信を持っているようなことも含まれているわけです。あの止める青年がどこで引っかかってるかというと、私は間違ったこと何もしてこなかった、子供の頃からみんな聖書に命じられたことやってるんだって、そう言ってるわけですから、そういう意味ではですね、実はペトロも言ってることは同じなんですね。私は全てを捨ててあなたに従うことができているって、それは財産的には貧しくなったかもしれません。ヤコブやヨハネだとですね、お父さんのゼベダイって裕福な漁師ですから、莫大な相続財産を後に残してイエス様に従ったと言えるかもしれません。ペトロはトアミを投げた程度の漁師ですからね、そんなにヤコブやヨハネに比べると後に残したものは、置いてきたものは多くなかったかもしれない。でもペトロはですね、全部を捨ててきたって思ってるわけです。そしてそういう意味ではペトロは自分は貧しくなったんだと思っています。思っていますけれども、しかしそういうふうに思ってるということは、実は全然心は貧しくないわけですね。私は本当に行うべきことを全部行ってます、何よりもイエス様にちゃんと従えていますって言ってるわけですから、心は貧しくない。そうするとイエス様の教えから言うと、そういう人は天の国に入るのはなんて難しいんだっておっしゃってることに当てはまるわけです。たった今ですね、イエス様が、そういう人が入るのはラクダが針の穴を通ることより難しいっておっしゃった。でペトロはですね、私は全て捨てて従ってきたっていうのを自分の背中に背負ってるわけです。だから、そのイエス様の教えから言うと、それがその突っかえてしまってとても針の穴の門なんか通れそうにない。ところがペトロはさっぱり自分のこと分かってないもんですから、当然自分たちは通れるもんだと思ってるわけです。それでつきましては、この私たちは何をいただけるんでしょうか、あの青年は針の穴通れませんけど、私たちは通った先に何があるんでしょうって質問するわけです。あの悲しみながら立ち去った青年っていうのは、イエス様のおっしゃったことがある程度分かったから悲しんで立ち去ったんです。一方ペトロは大変無邪気に、イエス様のおっしゃってることさっぱり分かんないので、ニコニコしながらですね、私何もらえるんでしょうって言うんですね。自分が、本当に正しいと思っていることというのは、ここのペトロの言葉から分かるってよく言われます。27節のところを見るとです、私たちって繰り返し言うんですね。ペトロこう言ってます。この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるのでしょうかって、もう自分がすごく前に出てるってよく言われます。おそらくこういうペトロの言葉を聞いたときに、イエス様自身はですね、顔を曇らせたんじゃないかなって思います。イエス様とすれば、止める青年がたくさん背負ってる、自分が正しい、行うべきことを行ったっていう、そういう、自負心と申しましょうか、そういうものから解放されて、ただ神様に信頼します、イエス様に信頼してついていきますって、そういう思いだけ持っていればいいのにって思ってらっしゃったに違いないわけです。 私についてくれば、私に従ってくれば、神様がどんなにあなたを愛しているか分かることができるのに、知ることができるのに。でもそうじゃないんですね。青年は、私は正しいことをやってるから神様に愛されるはずだって、そう思っているので、針の穴を通ることができない、そう言って悲しんでおられた。ところがそんなふうに弟子たちの前で悲しんだらですね、なんと一番弟子と目されているペトロが同じような高慢な思いを持っているわけです。私はちゃんと従えています、私はやるべきことをやってます。でイエス様からすると、こういうペトロの発言というのは、もちろんこれ心得違いも甚だしいと言わざるを得ないわけです。するとこのペトロの言葉っていうのはこの後どうなるか、厳しく叱られてもしょうがないんじゃないだろうか、あるいはそんなふうに分かってないんだから厳しく怒らないとしても、まあ、少なくともお前それは見当違いでってたしなめられても不思議ではないように思うんです。実際にどういうふうにイエスも応じておられるか、この先ですけれども28節以下です。28節、イエスは一度に言われた。はっきり言っておく、新しい世界になり人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。イエス様の答えっていうのはちょっと、予想と違うんじゃないかというふうに思います。ペトロは、まあ、悪気は全然ないんですが、しかしイエス様の言葉が分かんなくって、とても高慢なことを言ったわけです。私は従えているって、本当に従ったかどうかはちょっと怪しいところもあると、私たちとしては思わざるを得ないんですが、しかしペトロはそう思ってるわけです。これこの通り私たちは全てを投げ打ってあなたに従ってきたんですって、ペトロが言っている。それたしなめられて良さそうなのにイエスもおっしゃるんです。ここを聞くとなんかその通りだねっておっしゃってるように聞こえます。あなたはよく私たちに従ってきてくれた、ついては、いずれこれこれのものをあげようと言ってですね、あなた方も私に従ってきたのだから十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになるというふうにですね、やがて大変晴れがましい立場をあなたに与えようとおっしゃってるように聞こえます。でこういうやり取りを聞いてるとですね、私たちはイエス様っていう方がふと分かんなくなっちゃうような気がするんですね。どうしてイエス様はこういう返事をなさるのか、ペトロが私たちは全てを捨ててあなたに従ってまいりましたっていうのは、まあ、明らかに見当外れな言葉です。その言葉をイエス様はその通りだっていうふうにお聞きになったんでしょうか。まあ、イエス様がどうお聞きになったかはもうちょっと後で考えますが、私たちはじゃあこの言葉どう聞くだろうかって思うんですね。私たちはペトロが全て捨てて従いましたときにその通りっていうふうに思うでしょうか。おそらく思わないんじゃないかと思うんですね。どうしてか、私たちは、福音書を最後まで読んでてですね、この後のペトロの行動を知ってるからです。おそらくこの時点でイエス様にこの言葉を話した時点では、形の上でペトロはイエス様に従ってたかもしれません。全てを捨ててきたっていうふうにペトロが、自慢げに大見得を切ってもですね、ああそうかもしれない、あのペトロならそう言ってもしょうがないなって周りの人たち思ったかもしれません。でも本当にペトロが自分を捨て切ってイエス様にどこまでも従っているかっていうのは、この先で明らかになってくることがあるわけですよ。この後ずっとペトロがイエス様に従ってるんだと、私はそういうものですって言って歩んでいて、最後にどうなってしまったか私たちはよく知ってます。イエス様が十字架にかけられる前の晩逮捕される、その直前にペトロは他のお弟子さんたちもなんですが、たとえご一緒に死ななければならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません、たとえ十字架にあげられなきゃいけなくなっても私あなたに従いますってそこまで言ったんです。ところがその数時間のうちにイエス様が逮捕されると、ペトロ以外の他の弟子たちは蜘蛛の子を散らすみたいにイエス様見かねて逃げてしまうし、 ペトロは他の弟子たちよりはマシだと言えるかもしれない。捕らえられたイエス様の後をつけてですね、大祭司の官邸まで忍び込むんです。でも忍び込んだところで何が起こったかというのは大変有名な話です。ペトロは正体を見破られそうになります。あなたはあの人の弟子ではないですか。いいえ、私は知りません、あんな人なんか。いやー、多分間違いないです。あなたの言葉だってガリレアなまりだもん。イエス様のあのイエスもガリレアなまりでしょ。あなたはガリレアからついてきた人で、このエルサレムの人じゃありませんね。とんでもない、私はイエス様の弟子なんかじゃありません。全くなんて日だ、今日は、こんな、濡れ衣を着せられ、疑いを着せられてっていうふうにですね、ペトロは3度イエス様のことを知らないっていうふうに言ってしまう。それは全てを捨ててイエス様に従っている人間の姿かって言われると、もちろんそうじゃないわけです。私たちはそういうペトロの本当のありよう、ペトロのある意味では正体が露呈してしまうような出来事がこの先に起こったということを知ってるもんですから、ペトロが私たちは全てを捨てて従ってまいりましたっていうふうに言ってるのを聞いてもですね、そうかなって思ってしまうわけです。もしあそこでペトロがです、そう、私はイエス様の弟子です、あの横の十字架に貼り付けにしてくださいって言って、イエス様の隣に十字架にかかっていれば、私たちはあるいは納得するかもしれませんが、しかし実際のペトロそうじゃないですから、とても納得ができない。どう考えてもこのペトロはですね、自分の本当の理由を分かってないんじゃないかって、そうとしか思えないわけです。そしてそうであるだけに、イエス様が今日のところでペトロの言葉を聞いてですね、あなた方は私に従ってきたのだから、やがての時十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治める晴れがましい立場につくことになるんだよというふうに返事しているのを聞くとですね、なんでこんなことをおっしゃるんだろうって思っちゃうわけです。私はあの青年とは違う、あの青年はついてこられないけれども私はついてきてるって、そう言ってるペトロに向かってイエス様がはっきりしたことをおっしゃってくださったら、多分私たちは留飲を下げるんじゃないかと思います。何を言っているペトロ、お前が従ってきてることなんか本当に従ってるうちに入らないんだってイエス様が叱りつけてくださればですね、あ、そうだそうだって思って私たちは納得がいくはずなのに、そうじゃない、いや確かにあなたが言ってる通り従ってるんだから十二の座に座ることになる。どう考えてもこれ不可解な言葉なんですね。ペトロは自分自身のことが分かっていないとしか言いようがない。ところがそのペトロに向かって、あなたは特別な座が用意されてる、あなただけじゃなくて十二人の弟子たちみんなそうだとイエスもおっしゃるんです。どうしてだろうか。しかしです、こういうペトロの姿を見ながら、私たちは自分たちのことを考えられるかもしれないとも思います。私たちはイエス様のことを信じます、ついてまいります、そう言って洗礼を受けてキリスト者になった、そういうところがあります。でもじゃあ私たちは本当に自分をすべて捨てて神様への信頼だけで生きてるんでしょうか。実は今日のこの、礼拝の前にです、4月から、小学生が、洗礼を受けたいというふうに言うもんですから、洗礼の準備の時を始めています。でその中で、今日その子に言った言葉はですね、洗礼受けるっていうことは、一つはキリストを着るっていうことなんだよ、みんなと一緒に私もキリストを着てますっていうことなんだよっていうことと、それからもう一つは、あなたは誰って聞かれたときに、私は神様の子供ですっていうふうに言うことなんだよ、でどうやって言えるかねっていうことを、それをこれからクリスマスになるかイースターになるか分かりませんけど、どうやったら自分はこの私は神様の子だって言えるのかなっていうことをずっと一緒に考えていこうと思ってるんですけれども、洗礼を受けた私たちっていうのは、 この私は神様の子です、神様に従ってるんですっていうふうに言うはずなんです。でも私は自分振り返ってです、本当に神様に従ってるって言えるかっていうと、自分自身がやっぱり怪しいって思うところはたくさんあるわけですね。ですからペトロが、あそこでイエス様のこと知らないって言っちゃった、だからペトロの言ってることは、そらぞらしいんだろうって思いますけど、それはペトロについて言えることだけじゃなくて、私たちが自分自身の経験としてもです、この私はすべてを捨てて従ってまいりましたなんて言えないっていうところを持ってるわけです。だからそういうことを言う人の言葉ってちょっと信用ならないような気になっちゃうところがあるわけですね。ペトロがすべて従ってまいりましたっていうときに、その通りだからあなた方には特別な座を用意しようってイエスもおっしゃってる。で、同じこと言うならば、実はここにいる私たちもです、イエス様、私あなたを信じます、あなたに従ってまいりますって言ったらですね、イエス様がその通り、あなたは私に従ってきたんだから、あなたにも特別な座を用意しようって言ってくださっている。で、そういうことになるわけです。どうしてイエス様がそんなふうに応じてくださるんだろうか。これ実はペトロに対する返事が不思議なだけじゃなくて、私たち自身に関わる問題でもあるんです。私たちはじゃあこんなにイエス様にを信じると言いながら従うことが少ない自分であるにもかかわらず、なんでキリスト者と言われてるんだろうか。この世にあって他の人たちが座ることのないキリスト者というような、そういう座に座ることができているんだろうか。イエス様は実はですね、その答えを今日のところですでにおっしゃってるんです。26節のところです。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできると言われた。人間にできることではないが、神は何でもできるというのがイエス様のお答えなんですが、その前にイエス様は弟子たちを見つめられたんだ。ここに言われています。イエス様の前にいるお弟子さんたちってどんなだったろうかと思います。おそらく本当にイエス様に従っている、心の底からイエス様に従い神様に信頼ができているかどうかって言ったらです、甚だ心もとない人たちばっかりがそこにいたんじゃないかと思います。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものなんだ、そう教えられてです、この弟子たちはそうだそうだって思うんです。字面を聞いて分かったつもりになる。貧しい私だから私も天の国に入れられるんだなんて喜んでしまう。でも本当にそうなのかって自分のことを考えると、自分は心が貧しいかっていうと、実は何も手放せていないようなところがいっぱいあるわけです。神様に信頼しているから今日私はやっと生きておれますなんていうんじゃなくてですね、日々の生活の中で、いや、あれもやりたい、これもやりたい、私あれもできるし、こんな楽しみもある、なんていうふうにですね、いろんなものに心を寄せて、そして、神様のことなんかも、その自分が楽しいこと、嬉しいことに心を寄せるもんだから、しょっちゅう忘れちゃってですね、神様抜きで気がついたら生きてるって、そのことを気がついてしまったって思うことが私たち多いような、そういう、ものたちです。イエス様の前の弟子たちも多分そうだったんです。イエス様はそういう弟子たちをご覧になって、その一人一人を見つめながら、それは人間にできることではないっておっしゃるんです。でも神は何でもできる。弟子たちがイエス様の言葉を聞いて、神様のご支配、神様が本当に真実にあなたを支えて生きてくださる、その生活っていうのは心が貧しい人がそれを歩んでいく道なんだ、そう教えてくださって、弟子たちはそれを聞いたときは喜ぶんです。それだったら私もできるって思ってですね、イエス様従ってまいりますって思う。 でもいざその道を歩き始めると、その心が貧しいものとして、ただ神様に信頼を寄せ、イエス様のことを本当に好きだと思ってついて生きていく、その生活に自分で内実を作っていこうとする、イエス様に従うキリスト者としての在り方を自分の手でそこに満たしていこうとすると、実は私たちは、もう次々に崩れていってしまうんですね。私を信じてついてらっしゃい、あなたを私のものにしよう、キリスト者にしてあげよう、そう招いてくださって、私たちはイエス様の招きの中で信仰生活を過ごしています。でもその招きを聞いて、さあ私がじゃあイエス様についてってるものとしてふさわしく生きようと思って、中身を込めようとしてもなかなかできないんです。礼拝を捧げる中で、あなたは私のものだって聖書でイエスもおっしゃっている言葉を聞き取る、その時は確かに嬉しいんです。そしてそうだ、私はこの世のものでも自分自身が主人でもなくて、イエス様に捕らえられたものなんだから、イエス様に従って歩みましょうって、その時は本気で決心をするんです。精一杯神様の前に誠実なものとしてここから歩んでまいりますって。でもその決心って到底1週間続かないわけです。全力で信仰生活を生きようと決心する、信仰者らしい内実を作り上げていこうと願っても、決心するそばから私たちの決心は崩れていきます。それはどうしてか、そもそも私たちの中にイエス様に従って歩める内実なんか何もないからなんです。ペトロがイエス様に向かって、この通り私たちは全てを捨ててあなたに従ってまいりました、それを聞いて妙な気分がするのは当たり前なんです。私たちはイエス様に従ってるかというと、全然従えてない、内実なんか何もないって思わざるを得ない。ペトロもそうだろうって思うんです。ところがペトロが、いや私は従ってるっていうので違和感を感じるんです。私たちの中には本当にイエス様に従っていけるような内実も真実さも何もない、それにもかかわらず私は従ってきましたってペトロが言うもんですから、とても妙な気分になって、これは違うってイエス様から言っていただきたいって思っちゃう。でもイエス様はここでお前は違うっておっしゃらないんです。それは人間にできることではないが、神は何でもできる、そしてあなた方は新しい世界になって、人の子イエス様が栄光の座に座るときには、あなた方も私に従う者として十二の座に就かされることになるんだって、そうおっしゃるんです。イエス様がペトロの言葉を跳ねつけもせず、また聞き流しもせず、無視もなさらず、むしろ正面から受け止めてその通りとおっしゃってくださるのは、実はペトロの言葉の中に本当にイエス様を感心させ納得させるような真実があったからではありません。そうではなくて、イエス様ご自身がそのペトロの言葉の中に内実を満たすことがおできになる方だからなんです。イエス様が人間の私あなたに従いたいと思います、従いますっていうその言葉に、イエス様の側が実は内実を作ってくださって、私たちを作り変えて少しずつでも従えるものとしていってくださるんです。私たち自分では従えてないと思っている、でも毎週礼拝に来るでしょ、なんでここにやってくるのかって、自分が1週間、ずっと神様に従い続けたから、神様私1週間こんなに立派に従いましたって喜んで報告しに帰ってくるわけじゃないんだと思います。そうじゃなくて、ここにやってくるときは私は本当に虚しく過ごしてしまった、どうかはこの私の中に神様御言葉を持って新しい自分を作ってくださいって願ってやってくるのじゃないかと思います。そして私たちはここで聖書を通して神様の御言葉に触れてです、本当にこの私の中にも わずかであっても神様によって生きる自分が形作られたって、そう思って喜んで、それを持ってこの一週間自分の生活を歩んでいきましょうって思いになって歩んでいく、それが私たちが礼拝の中で経験する改心であったり、あるいは決心であったりするんだろうと思います。ペトロが、私があなたに従ってまいりました、それはペトロが自分でできていることではない。でもイエス様がです、ペトロの中に従ってくるものを作ってくださるんです。そしてイエス様はそれをご覧になって、だからあなた方は私に従ってくることになるんだから、新しい世界になって人の子が栄光の座につくときには、あなた方は十二の座にそれぞれの席が用意されてるんだっておっしゃるんです。新しい世界になり人の子が栄光の座に座るときってイエスもおっしゃってます。で、この新しい世界になるってここに、書かれてるんですが、これ実は意訳されている言葉です。ここに実は本元々の原文を読むと世界って言葉ないんです。なんて書いてあるかというと、新しく生まれるときにはって書いてあります。ですから実は今日の説教題、再び生まれるっていうふうにしましたけれども、これはこの新しい世界になりっていう言葉のもともとの言葉を訳した言葉です。新しく生まれる、あるいは再び生まれる。で、この再びっていうのはですね、その意味から言うと元に戻ってっていう意味なんです。元に戻ってすっかり引き返して最初からもう一度生まれる、その時にっていう言葉です。人の子が栄光の座に座る、これは今この地上で実現していることじゃないんですね。イエス様はこれから栄光の座に座るどころか十字架の上に引き上げられて殺されていってしまうような、そういうところを歩んでいます。だけれども、そのイエス様が本当に神様の独り子として高く引き上げられ栄光の座に座る時がやってくる、みんながそのことを見上げる時が来る、その時にあなた方もう一回最初からあなた方の命を生き直すことになる、あなた方が再び生まれるとき、その時にはあなた方は今のような空虚なイエス様に従っているのか従ってないのか分かんないようなものじゃない、そうじゃなくて確かにあなた方はこの私に従ってくるものとして一人一人がその座を用意されているんだってイエスもおっしゃるんです。ペトロは自分が今まで歩んできた地上の道のりを振り返って自分は従うことができたって思っています。でもそれは実際から言うとそうではないので、批判的に言われりゃこれ空虚な歩みをしてきたって言われても仕方がない。でもイエス様はそういう弟子であってもイエス様に従いたい、本当にそう思っているならばもう一度生まれさせてあげようっておっしゃるんです。あなた方が生まれさせられて、そして新しく生きるときには、本当にイエス様と共にあるものとして、真実に今度は本当に十二の部族を治める、そういう座につくことができる、そういうものになっていく、そう言われるんです。ここにいる私たちもです。一人一人にそういう座が用意されている。そういうふうに言われてるんです。で、12の部族に12の座に座って12の部族に治めるっていうのはですね、これは旧約聖書のイスラエルのイメージでおっしゃってるわけですけれども、私たちに引きつけて言うならば教会の中に場所があるっていうことだろうと思います。12部族っていうのは神様の民ですから教会全体なんです。その全体の中にあなたが座るべき椅子がある。そして十二の座に座って部族を治めるっていうのはですね、何も偉そうにふんぞり返ってこの人は、裁かれて滅んでしまう、この人は救われるなんていうふうに、そんなふうにこう、なんでしょうかね、人を裁くような役割ではないと思います。十二部族がみんな歩んでいけるように治めるわけですから仕えていかなきゃいけない。で、そういう意味では私たちはですね、本当にやがて来たるべき、イエス様が 本当に救い主であり私たちの主なんだと明らかになる、そういう世界の中でそれぞれに椅子があって、そしてそこに座ること許されていて、その中で教会の群れ全体のために自分の役割を果たすような、そういう使い人に一人一人が召されている、そういう座があるんだよってイエスもおっしゃってるんです。今のところ私たちはですね、そういう約束とは似ても似つかないようなあり方を歩んでしまいがちかもしれません。あなたはこの私のものなのだ、神様の御国に数えられていて、そしてそこで席があって、そしてあなたにはそこで果たすべき役割もあるんだ、そう言われていても、私たちはですね、始終その約束を忘れて、神様の民であることを忘れても、本当に空虚な歩みをしてしまうかもしれない。しかしそれでいて、この地上で私は教会にあれだけのことをやりました、これだけのことをやりましたなって、もしかしたら時には得意になって見当違いなことを言ってしまうこともあるかもしれないんです。だけれどもイエス様はそういうペトロにも他の弟子たちにも私たちにもおっしゃるんです。あなたは確かにあなたの言う通りのものになるって、あなたは私のものなんだから、私があなたにその内実を与えるんだとおっしゃるんです。弟子たちだけではなくて、ここにいる私たちも本当に信仰を与えられて、そしてその信仰の内実を与えられて神様の民とされていく。実は地上の生活というのはその前味を味わっているところがあります。私たちの中に少し、時々キリスト者らしい香りがする。そうすると私たちはですね、すごくそれがキリスト者らしいことなんだと思いますけど、実はそれは来たるべき私たちが本当に完成された姿の、ほんの、前味というか香りに過ぎません。私たちがキリスト者らしい香りがするのは、今ここにそれだけ立派なキリスト者としての実態があるというよりは、本当にイエス様が私たちをそういうものとして作り上げようとしてくださっているから、その、香りが私たちから時々漂うんです。人間にできることじゃないことを私たちは約束されています。本当に神様のものとされ、神様にだけ信頼を置いて、そしてそうであるがゆえにどんなことがあっても決して動かされることなく、本当に落ち着いて与えられている場所で生きていくことができる、そういう人間に私たちはされていくのだという約束が与えられている。人にはできないが神には何でもできる、その言葉通りにイエス様が私たちに語りかけてくださるし、また私たちの言葉に真剣に耳を傾けてくださるのだということを覚えたいんです。そしてそうであるからこそ私たちはいよいよ熱心に祈りを捧げて、そしてまた祈りを捧げたものとして歩む生活に、熱心になっていくものとされたいと願うんです。神様の民とされているその約束が私たちにとっては何にも代えがたい、そしてそれが本当に真実なことなのだということを覚えたいのです。そしてその約束を与えられているものとして、私たちは今日この地上でその神様の恵みのもとにある自分自身というのはどういうものなのか、そのことを考えながら神様にいよいよ使えるものとしてふさわしい歩みをさせていただけますように、そう祈ってそして日々の生活を過ごしていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスは富める青年に、もし完全になりたいのならばあなたが持っているものをすべて手放して私に従ってくるようにとおっしゃいました。私たちは今この地上でこの時点で完全になっているのではなく、むしろさまざまに不完全なものがあり、破れがあり、そして欠けも痛みもたくさん抱えていること思います。しかしやがてあなたはそれをこの地上の生活を超えたところにおいて完成してくださり、あなたの御前にあって傷もしわもしみもその類のものが一切ない、本当に清らかなあなたの民として、そのしもべの一人として 場所を与え迎えてくださる約束を聞かされ感謝をいたします。どうか私たちが生まれてからこの時まであなたに支えられて歩んできたように、この先もあなたの恵みのもとに置かれ、あなたの御言葉に励まされ慰められながら、やがての日すべてが改まった中で主が栄光を表して私たちの前に立ってくださるときに、私たちもそのところに確かに場所を与えられいることのできるものとして歩んでいくことができますように導いてください。どうかあなたの恵みが私たちの存在を凌駕して、私たちがあなたの恵みによって新しく建てられているものであることを信じて、ここからまた歩んでいくことができますように導いてください。今からの一週間の生活の中で様々な出来事が起こるだろうと思います。私たちはそのことを知りませんし、またそのことで心が揺さぶられたりすっかり動転してしまうこともあるかもしれませんが、どうかそのような時にもあなたが私たちの中に主に従うものとして救ってくださっている内実が少しでも与えられますように、そして本当に主に信頼をし、またあなたに信頼を寄せるものとしてこの与えられている命で行うべきふさわしい生活を歩んでいくことができますように、どうかあなたが私たちを守り導いてくださいますようにお願いいたします。どんなことがあっても主から離れることがないように、どうかこの週もあなたの霊を私たちに注いでくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。